お邪魔しまーす。隣、失礼するね。ベッド落ち着く。このふかふかベッドも3日ぶりか。昨日まで同窓会のために地元帰ってたんだけどさ。長旅だったからクタクタだよ。君は参加しなかったもんね。元カノが新幹線に揺られる中、だらだら家でゲームやってたんでしょ？いいご身分ですな。冗談。本当はバイトだったんだっけ？せっかくの同窓会、参加できなくて残念だったね。うん、みんな元気そうだったよ。地元居残り組は就職した子多くて大変そうだったけど、社会人エピソード聞くと、ますます大学生のうちに遊んどかなきゃって思ったね。君の友達もみんな来てたよ。高校の頃はあんま話さなかったけど、同窓会で再会したら君の話題で盛り上がってさ、二次会でポッキーゲームまでしちゃった。ん？どうしたの？複雑そうな顔して。君のお友達とポッキーゲームしたこと、そんな嫌だった？別にポッキーゲームくらい良くない？大学生なら飲み会のノリでよくやるものだよ。なんなら、君もしてみる？ねえ、目怖すぎ。下心見え見えだから、やっぱりやめときまーす。君はほんと懲りないね。いい加減、諦められたかなって思ったけど。結局、未練たらたらじゃん。元カノとよりを戻したいし、それが無理ならやりたいんだよね。私に全くその気はないのに、いい迷惑だな、本当。
これは教育が必要だね。
そう、教育。私が他の男とエロいことした話をささやいて、君の未練を断ち切ってあげるの。無駄な期待を抱くと嫌なことが起こるって教えてあげるんだ。ちょうど新鮮なエロ体験談があるんだよ。私が帰省した時、同窓会に行った時の。ああ、もう、焦らないの。誰とやったかは、順を追って話すからさ。ひとまず、じっとしといて。ぎゅー。バックハグ。でっかいおっぱい押し付けられちゃったね。でも、いいことできるわけじゃないからね。むしろ、その逆。前と同じように、
元カノのセックス体験談、君の耳元で囁いてあげるね。これはつい一昨日、地元に帰省した時の話なんだけど、実家に軽く顔を出してから同窓会に直行、地元の居酒屋で高校時代の同級生と再会したんだ。私が顔を見せるとみんなびっくりしてたな。雰囲気変わったって揃って言われた。高校時代は地味だったから思った以上に垢抜けて見えるっぽいね。話したこともない男子たちがめっちゃ口説いてきて面白かったね。 女友達と近況報告に花を咲かせた後、絡んでくる男子たちを振り切ってね、トイレに立つついでに品定めするように飲みの席を見渡したんだ。私が同窓会に参加したのはね、久々に会う友達と話したかったっていうのもあるんだけど、一番の目的は男あさり。高校時代にやれなかった男子とパコるためだったんだ。君と付き合ってたせいで全く男遊びできなかったからね。頼まずとも自己アピールしてくるチャラい男子なら秒でお持ち帰りしてくれるだろうけど、その日の気分はやりちんとのカジュアルセックスじゃなくてね、童貞君を筆下ろししたい気分だったの。女の子に触れたこともないひもて男子を極上のテクで筆下ろしして、二度と会えない私のことを一生忘れられないようにしてあげたかったんだ。私ったら悪い女だよね。そのためには絶対童貞だろうって子を狙わないとだよね。私は同窓会の面々の中から女の子と縁のなさそうな男子を探したんだ。そしてある男子グループに目をつけたの。隅っこでアニメ談義で盛り上がってたオタク男子たち。君の陰キャ友達だよ。名前言わなくても分かったみたいだね。1年からクラスが一緒で、君と4人でよくつるんでたよね。君以外の3人は地元の大学に進学したこともあって、みんな同窓会に参加してたんだ。高校時代と変わり映えしない3人に私は話しかけたの。隣、座っていい？って。私に声をかけられて、あの子たちは挙動ってたよ。まあ、高校時代はほとんど話したことなかったからね。君の彼女だったから最低限の面識はあったけど、女の子慣れしてないのに突然可愛い子に絡まれたら動揺しちゃうよね。それでも気取りながら迎えてくれてね、オタクくんのうち一人の隣に座ったんだ。最初はぎこちなかったんだけど、君の話で思いのほか盛り上がってね、すぐに打ち解けたんだ。彼女欲しい、北さんと大学同じとか、あいつが羨ましいなとか、酔った勢いで本音も打ち明けてくれるようになってね。オタクくんたちが私の体をエロい目で覗き見てることに気づいて、私は行動を起こしたの。私、お酒弱いんだよね。酔うと甘えたくなっちゃうタイプなんだって前振りしてさ、酔ったふりしてオタクくんたちとスキンシップを取ったんだ。腕にキューって抱きついたり、足をスリスリ絡ませたり、太ももサワサワしたり、もう好き放題。男女が逆ならセクハラ案件だよね。でもオタクくんたちはすっごく嬉しそうだったよ。初めて女の子と触れ合って興奮で目が血走ってた。主覧になった私との触れ合いを楽しむオタクくんたちだったけど、無情にも解散の時間、幹事の一声で同窓会は終わったんだ。その後は好きなメンツで二次会をしてくださいってお決まりのパターンでね、肩を落とすオタクくんたちに私は声をかけたんだ。友達の元カノから二次会の誘いを受けて、当然即 OK。 二 未練がましく私を口説こうとするチャラ男を振り切って二次会に直行。オタクくんたち、優越感半端なかっただろうね。二次会では個室の居酒屋に入ったの。一次会はオープンスペースだったから、こっちの方がイチャつきやすいと思ってね。オタクくんたちも期待感隠せてなかったな。いざ個室のボックス席で飲み直し。そわそわするオタクくんたちに私はあえて何もしなかったんだけど、理系でオタクサークルだから出会いがなさすぎてつらい、大学生っぽいことできてないって彼らが嘆いてるのを聞いてね、酔った勢いを演出してこう提案したんだ。じゃあ王様ゲームしてみないって。オタクくんたちは真顔でうなずいてたよ。この時めちゃくちゃ勃起してただろうね。そうと決まれば善は急げ、割り箸でくじを作って王様ゲームを始めたんだ。最初は軽い命令だったよ。握手するだとかハグするとか。男同士も当たってうげーって顔してたね。でも私が王様になった時の命令で雰囲気変わったんだ。王様と一番がポッキーゲームをするって命令。ちょうど居酒屋のメニューにポッキーがあったからさ、思いつきで選んだんだけど、ひもて男子には効果抜群だったね。ポッキーゲームした時にチュッ、軽く唇が触れ合っちゃってさ、オタクくんは思いがけずファーストキス、都会で垢抜けた同級生女子に捧げちゃったんだ。元彼の君は一回もキスしたことないのにね。私とキスした男子は頬の緩みを隠しきれてなかったよ。自分の唇をさりげなく舐めて、柔らかな感触を思い出してるみたいだった。他の二人も羨ましそうに生唾を飲み込んでいてね。それから場の空気が一変、一気に命令の内容がエスカレートしたの。胸の谷間を見せるって命令で、 T シャツを引っ張って深い谷間を披露したり、キスをするって命令で抱きつきながらレロレロベロチューをして骨抜きにしてあげたり、おっぱいを触るって命令で膝の上に座って好きなだけ乳もみを許してあげたり、エッチなこといっぱいされちゃったんだよ。明らかに男同士で合図を送って番号を把握してることはお見通しだったけど、気づかないふりをしてエッチな命令を受け続けたんだ。君の元カノって都合のいい女だよね。ブラを脱いでノーブラになるって命令はさすがに恥ずかしかったな。その時の服、上着のカーディガンを脱いだら薄手の T シャツだけだったからね、ぷっくり乳首が浮いちゃってさ、ノーブラだって丸わかり。途中男子高校生くらいの店員が追加のお酒運んできたんだけど、めっちゃガン見してきたし、帰った後絶対おかずにされちゃっただろうな。全員が私でファーストキスを済ませて、おっぱいやお尻の感触も味わった頃、私が王様になってね、股間がパンパンに腫れて苦しいだろうオタクくんたちの期待に応えてあげたの。 のチンチンを加えさせるってこれほど嬉しい命令はそうないよね。女王様からの甘い命令にオタクくんたちは大興奮。個室とはいえ居酒屋の店内でこそってズボンを下ろし始めたの。机の下に潜り込んでギンギンに反り立った三本の肉棒とご対面。私はどれにしようか迷ってから一番大きいおちんちんにお口を近づけたんだけど、
ちょっとさっきから気になってたんだけどさ、
どうして君まで勃起してるわけ？
はあ、もうズボンのここをこんなに腫れしちゃって、元カノがお友達とエッチなゲームした話聞いてなんで勃起してるのかな。君って本当に変態なんだね。変態。動揺しすぎ。変態だって認めたくないのに、勃起沈められなくて悔しいね。ほら、オナニーすれば。前にソチンさらしてしこったんだから、もうプライドなんてないでしょ。そんなに腫れてるのに放っておいたら病気になっちゃうよ。おちんちんのこと楽にしてあげよ、ね。始めちゃった。もう本当にプライドとかないんだね。どうして私はこんなのと付き合ってたんだろうな。
もうすっごく悔しそうな顔しながら必死でしこってる。辛いのに苦しいのにしこしこやめられないんだね。その調子、その調子。諦めないと情けない思いをすると知って、元カノへの未練を断ち切ろうね。
このままじゃ、背中に当たるおっぱいをおかずにされてる感じで嫌だから、報告、再開しないとだね。
エロ体験談の続き、囁いちゃうね。それから、オタクくんのおちんちんを代わる代わる加えたんだけどさ、初めて女の子の温かいお口の感触を味わって、彼らは悶絶してたよ。私の肩を押さえて、ビクビク震えてさ、うーとか、あーとか、変な声漏らしてて面白かった。でも、同窓会でこんな展開になるとは思ってなかったみたいで、身だしなみは最低レベル。ちゃんとおちんちんを洗ってなかったみたい。ツンと鼻をつく匂いがしてね、頭クラクラしちゃった。普通の女の子なら、そんな汚いおちんちん加えたくないだろうけどね。私はインランビッチだから、むしろ興奮しちゃったんだ。汚い方形おちんちんをお口で剥いてあげて、チンカスを丹念に舐め取ってあげたの。これから私の中に入るかもしれないおちんちんだし、綺麗にしてあげないとって思ってね。行く直前まで1分ずつくらいしゃぶってあげたんだけどね。フェラされたのに行けなくて、オタクくんたちは悶々とした様子。 お酒でお口直しをするノーブラ女子をギラギラした目でガン見してた。オタクくんたちの方から仕掛けさせたくて、私は最後の一押しをしたんだ。私、変な気分になっちゃったかもって。胸元をパタパタして性欲を煽ってあげたの。オタクくんたちはプツンと理性の糸が切れた顔をしていてね。次の命令で、ついに一線を越えちゃったんだよ。男子全員の欲求不満を解消するって命令されちゃったんだ。個室とはいえ、居酒屋の店内。セックスなんて絶対しちゃダメな場所だけど、王様の命令なら仕方ないよね。期待で鼻息を荒くするオタクくんに、私はお口でゴムをつけてあげて、焦らすようにゆっくりと膝にまたがって、ミニスカートでおちんちん隠してあげてね。濡れた膣口に気筒をあてがって、つぶつぶって入れちゃったんだ。君のお友達を対面剤で筆下ろししちゃったんだよ。お友達に先を越されちゃって悔しいね。君は元カノと一度もセックスしたことないのに、君の陰キャ友達とは飲み会のノリでやっちゃった。ああ、君も同窓会に来ていればこんなことにならなかったかもなのにね。私で童貞を卒業したオタクくんは情けなくうめいていたよ。私をぎゅーって抱きしめながら、おまんこの快楽に溺れてた。オナホとは比べ物にならない熱くてキツキツのおまんこの感触に、暴発をこらえるのに必死な様子だった。そんなオタクくんに私は祝福の言葉をささやいてあげたんだ。童貞卒業おめでとうって。オタクくんったら、すっごい興奮してたよ。改めてこんな可愛い子で童貞捨てたんだって実感したんだろうね。順番待ちの男子二人の嫉妬の視線も相まって、私もたぎっちゃって、ゆっくりと腰を振ってあげたんだ。女の子の柔らかな重みとおまんこの感触、未知の快感に溺れて、オタクくんはハァハァ息を荒げてた。髪の匂いを深呼吸するように嗅いで、人生で一番のエロ体験を記憶に刻みつけようと必死だったね。でも、私はもっと刺激が欲しくなっちゃったの。せっかく君のお友達とセックスするんだし、ただやるだけじゃもったいないと思ってね。オタクくんに対して言葉攻めをしてあげることにしたんだ。対面剤でノーブラおっぱい押し付けながら、ゆさゆさ腰を振ってね。友達の元カノとやるなんて最低。元カレとは一回もやらなかったのに。いや、お友達に申し訳ないと思わないのって煽るように耳元で囁いてあげたの。オタクくんは君の名前を出されて余計に興奮しちゃったみたい。私に強引にベロチューしながら T シャツの中に手を入れて、生おっぱい揉みまくり。むぎゅむぎゅ強い力で揉まれたからおっぱい取れちゃうかと思ったよ。当然長続きは しなくてね、1分もしないうちにビュルルルって私の免疫おまんこに童貞性液絞り取られちゃったんだ。童貞卒業の余韻に浸るオタクくんに最後にキスしてあげてから次の子に交代、密着ベロ中対面剤で瞬殺したらまた次の子、居酒屋のボックス席で連続筆下ろしセックスしちゃったんだ。結局5分も経たないうちに経験人数3人増えちゃった。高校時代は0人だったのに。君の元カノってほんとビッチになったよね。最後のことのセックスが終わったタイミングでね、居酒屋の店員さんが訪ねてきたの。どうやら喘ぎ声が漏れちゃってたみたい。個室だからって油断しすぎたね。店内でみだらな行為を働いた私たちは当然できん。めったに帰らない地元の店だったのが不幸中の幸いかな。居酒屋を出て解散の雰囲気になったんだけど、童貞卒業したてのオタクくんたちはまだまだ物足りない様子。まあそれも当然、こんな可愛いことやれるチャンス人生で二度とないだろうからね。一晩中楽しみたいに決まってる。未練がましくチラチラ視線を向けてくるオタクくんたちに私はこう提案したんだ。元同級生の童貞くん全員呼ぶならもっとしてあげてもいいよって。いやね、せっかく地元に帰ったんだからもっとはっちゃけたいと思って。君のお友達だけじゃなくて高校の同級生を全員筆下ろししてあげようと思ったんだ。君の元カノったら女神だよね。それからオタクくんの家に移動して乱交パーティー。約束通り未だに童貞こじらせてる同級生男子に連絡を取ってくれたんだけどさ、童貞くんがわらわら湧いてきて面白かったよ。みんなさ、部屋に入ってから全裸の私を見て言葉を失ってたよ。なんせ垢抜けた同級生女子のエロい裸体がさらされてるんだもん。非現実感半端なかっただろうね。あわあわするひもて男子をぎゅーって抱きしめてあげて、ベッドに押し倒して速攻気上位で筆下ろし、その繰り返し。私のことを好きだったって言ってくれた男子もいてちょっぴり嬉しかったな。筆下ろしが一段落してからはいろんなプレイを試したんだよ。オタクくんが持ってたコスプレを拝借してコスプレプレイをしたり、エロアニメ鑑賞会をしながら体中をもみくちゃにされたり、目隠しをした私に代わる代わる挿入してもらって誰のおちんちんか当てるゲームをしたり、同窓会の打ち上げをみんなで楽しんだんだ。大学やバイト先の男だとさ、今後も顔を合わせるわけだからある程度セーブしてるんだけどね。二度と会わない相手だからはっちゃけられて楽しかったね。結局一番盛り上がったのはオタクくんたちとの乱交セックスだったかな。やっぱり君のお友達ってとこにたぎったね。オタクくんたちも友達の元カノとやってることに興奮してたっぽくてさ、お口やおまんこにおちんちん突っ込みながら 君のことを話題に出してたんだ。キタちゃんマジエロ、最高すぎ。めっちゃ可愛くて、巨乳でビッチとか、もう天使でしょ。こんなエロい彼女いたのに、手出さなかったとか、あいつバカじゃねえの。彼女いてもやらなきゃ意味ねえよな。元カノとやったって、今度会ったら匂わせようぜって。君のことを小バカにしてたんだよ。お友達なのに、ひどいよね。でも、それも当然の報いかな。だって、君って、オタクくんたちのこと、内心下に見てたでしょ？高校時代、自分だけ彼女がいたから、ちょくちょくマウント取ってさ、自虐風自慢ばっかりして、優越感覚えてたよね。そういうとこ、うざがられてたっぽいよ。もし次、彼女ができたら、これを教訓にするんだよ。私以外の彼女ができることあったら、ね。高校の同級生との乱交パーティー盛り上がりすぎてさ、結局、オタクくんの家に二晩泊まっちゃった。最後の方はクタクタで、意識飛びそうだったな。男子は随時入れ替わってたけど、最終的には30人くらいとやっちゃったんじゃないかな。もう呼ぶ童貞いないとか言ってたから、高校の同級生みんな筆下ろししちゃったみたい。これを機に自信つけてくれたら嬉しいな。あ、君だけはまだ童貞だったね。ごめんごめん、忘れてた。学年の男子、全員非童貞になったのに、3年間彼女がいた君だけは仲間外れ。君だけ、セックスの気持ちよさ知らないの。寂しいね。ん？
行きそうなの？このタイミングで行っちゃうんだ。君ってほんとこじらせてるよね。いいよ、行って。おちんちんイライラのもと、ピュッピュしてすっきりしよう。
ほら、行け、行けよ。元カノが元同級生とやりまくった話を聞いて興奮してる寝取られまぞ。陰キャ友達に先を越されて、バカにされて悔しいね。ひもて男子でも簡単に抱けるのに、元彼の君だけは絶対にやれないんだよ。やらなかった後悔をかみしめながら、精液ピュッピュしよう。悔しくしながら、まず精液無駄打ち射精しろ。はい、ピュッピュー、ピュッピュッピュー、ピュルルルルルすごっ、いっぱい出てる。出しすぎでしょ。
やっと止まった。ほんとすごい量。前もすごかったけど、今回もやばいね。悔しコーナニーでこれだけ興奮するなら、私とセックスする必要ないんじゃない？そんなにセックスしたいんだ。君ってほんと諦めが悪いね。じゃあ、私は一休みするから、君は部屋掃除したらゲームでもしててよ。ムラムラ収まらなかったら、思い出しオナニーしててもいいよ。